でした。私たちのイエス様はよみがえって今共にいてくださいますね。はい、ではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに創世記2章を開いてください。聖書を開くのが慣れない方はどうぞお聞きください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。では大鶴兄弟、創世記2章の18節だけ読んでください。
神である主は仰せられた。人が一人でいるのはよくない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。
はい、今からちょうど1年前、昨年新年度の初め4月2日の礼拝でしたが、このクライストチャーチ久留米、この教会のやる宣教理念、すなわちこの教会は何のために存在するのか、この教会のですね、活動の基本的な考え方について皆さんにですね、お伝えしました。そのことは修法の裏に書いてあるんです。どうぞ見てください。2017年4月2日クライストチャーチ久留米の宣教理念。この教会クライストチャーチ久留米はイエス・キリストの大宣教命令、これはマタイ28章19節、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいに基づき、この御言葉に基づき、7つの本質を共通の価値観とし、メンタリング、ティーチング、カウンセリング、コーチングによりイエス・キリストの弟子を作り育てる教会です。このですね、これがこの教会のですね、基本理念です。どの会社や団体にもその設立の目的、活動のですね、考え方があります。この教会はこれが理念です。今日はですね、この1年間もですね、この理念のもとにこの教会は全ての事業を行いました。今日はここに記されているメンタリングと書いてあります、このことについてお話をします。4つのポイントからお話をいたしますが、第1のポイント、このメンタリングというのの基本的な考え方、なぜ私たちはメンタリングをする必要があるのでしょうか。今読んだところ、天地万物をお作りになった主なる神様は人をお作りになって後こう言われました。人が一人でいるのは良くない。人が一人でいるのは良くない。そしてその後こう言われました。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。このところは結婚の問題としてですね、配偶者の問題としてよく語られるところですが、結婚していてもしていなくても兄弟姉妹、あなたが一人でいるのはよくありません。この一人で というのは孤独であるとか誰とも交わりを持っていないという意味です。徳川家康が言ったと言われる有名な言葉、人生とは重い荷物を担いで長い坂道を登るようなものだ。人生において悲しみや喜びや重荷を分かち合う者がいないのはよくありません。もう一箇所聖書を開きましょう。伝道者の書4章を開いてください。じゃあ大鶴兄弟、伝道者の書4章の9節から12節を読んでください。
二人は一人よりも勝っている。二人が労苦すれば良い報いがあるからだ。どちらかが倒れるとき、一人がその仲間を起こす。倒れても起こす者のいない一人ぼっちの人はかわいそうだ。また二人が一緒に寝ると暖かいが、一人ではどうして暖かくなろう。もし一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。 三つ寄りの糸は簡単には切れない。
はい。二人は一人よりも勝っている。二人が労苦すれば良い報いがあるからだ。神様は私たち人間が一人で生きていくようにではなく、関係の中で生きていくようにお作りになりました。人間というのはその字が示す通り、人と人との間、関係の中で生きていく存在です。ですから孤独であること、愛の交わりがないということは人間の本来の姿ではありません。悪魔サタンの働きは分裂と断絶です。私たちから交わりを断とうとすること。しかし神様の働きは一致と共存です。共に生きていくというのが神様の御心です。ですから、二人がですね、もし一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる、三つ寄りの糸は簡単に切れない。どちらかが倒れるとき、一人がその仲間を起こす。倒れて起こす者のいない、一人ぼっちの人はかわいそうだ。誰も起こしてくれない人がいる、ね、ことがいるというのはかわいそうだ。ですね、こうあります。そして箴言の27章17節にはこう書いてあります。私だけを読み出します。鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれる。兄弟姉妹、あなたの成長のために、またあなたが正しく神様の御心を知って歩むためには、あなたの成長を助けてくれる、ね、誰かが必要です。まあ、庭の草を取らないと雑草が伸び放題で土地は荒れてしまいます。同じようにもともと罪の性質を持って生まれてきた私たち人間はそのまま放置すると わがまま自分中心心かたくなになり生活も荒れ放題になっていきます。人間は関係の中で砕かれ整えられ成長していきます。これがメンタリングの基本的な考え方です。人が一人でいるのは良くない。兄弟姉妹、私たちは皆誰でも私たちの成長を助けてくれ、正しく道を示してくれる人が必要です。十字架は縦と横があります。縦は神様と私たちとの関係、横は人と人との関係。イエス様は十字架の上でその関係を回復してくださったのです。ですから皆さんは自分の人生において必ずメンターを持ってください。では第2番目のポイント、メンターとは何でしょうか。英語でメンターは MENTOR と書きます。これを英語辞典で引くと、賢明で信頼のおける助言者と書いてあります。ここにベンオン先生が書かれたですね、メンターとして使えるという本があります。まあ、皆さんの中には読んだ人もいるでしょう。この部分の一部を読み出します。メンターについて書いてあるところです。キリストを救い主として受け入れると、その人は神の家族の中に新しい赤ちゃんとして生まれます。霊的な家族、これは新約聖書における教会についての大切なイメージです。私たちは崩壊した家庭や母子家庭、父子家庭が一般的になっている時代に生きています。物質主義や都会生活における疎外感が強くなっていく中で、家庭における親密さは著しく脅かされています。家族のコミュニケーションや関係の深さは失われつつあります。ですから、教会という新しい家族を強調することがますます重要になるのです。この家族、教会には主にあって自分よりも成熟した兄や姉がいます。また自分よりも若い弟、妹もいます。私たちは互いに尊重し、愛し合い、成熟するために助け合うべきです。家族の中で兄や姉が年下の者たちの世話をするように、 主にあって年上の者も若い者たちを助けるのです。メンターになるということは主にあって年下の者たちにとっての兄や姉になるという、なると兄や姉となることなのです。人の成長にはいろいろな人々の愛や助けが必要だということは事実ですが、中でもメンター、主にある兄弟や兄や、姉は特に自分が導いている人の成長に格別な注意を払うのです。一つのお証がこの中にあります。レベッカという女性です。レベッカは崩壊した家庭で育ちました。両親は彼女が子供の時に離婚し、彼女は母親の愛を体験した記憶がありませんでした。また父親は自分の問題に取り組むのに精一杯で、彼女を気にかける余裕がなかったので、彼女は大人になるまで他の人たちに世話になって歩んできたのです。あるセルチャーチで死を信じたレベッカは、この新しい家族が自分にとって非常に大切であることを知りました。この家族の中で新しい霊的な両親と兄弟姉妹を得ました。彼女の生活は劇的に変化しました。それまで彼女は自分を好きになれず、他の人も愛することができませんでした。また人々の関心が自分だけに向いていないと不機嫌になり、他の人を振り回していました。しかし新しい家族を見つけ、人間関係の中での安心感を得て、彼女はとても開放的で喜びにあふれる人になりました。子供の頃から母親がいなかったので、彼女は年上の女性との関係が苦手でした。彼女は彼女のメンターとしばしば揉めましたが、すぐに心を開くことを学び、彼女との関係は良くなりました。この女性はレベッカの人生における頼もしい導き手となりました。現在はレベッカ自身も他の人たちを上手に導く愛情にあふれたメンターとなっています。メンターとは、あなたより少し先を進んでおり、あなたを導いてくれる人のことです。私たち人間は成長するために必ず誰かの助けを必要としています。人間はそのように作られているのです。どうか何歳になっても自分は一人で生きていけると思わないでください。生まれて両親や兄弟の助けが必要なように、霊的な誕生、イエス・キリスト様を救い主と信じ、神の御国に誕生した霊的な赤ちゃんにも必ずメンターが必要です。メンターの助けによって私たちは正しく、また健康に神の御国においても、この世においても成長していきます。では第3のポイントに移ります。私たちはどこへ使わされていくのでしょうか。3つのポイントからお話をいたします。第1の場所、ルカの福音書9章を開いてください。では大鶴兄弟、1節から、ルカ9章の1節から6節まで読んでください。
イエスは12人を呼び集めて、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とをお授けになった。それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた。イエスはこう言われた。旅のために何も持っていかないようにしなさい。杖も袋もパンも金も、また下着も2枚はいりません。どんな家に入ってもそこにとどまり、そこから次の旅に出かけなさい。人々があなた方を受け入れない場合は、その町を出て行くときに、彼らに対する証言として、足の塵を払い落としなさい。十二人は出かけて行って、村から村へと回りながら、至るところで福音を述べ伝え、病気を治した。
はい。 イエス様は12人の弟子より使徒と言われる人をお選びになった後、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威をお授けになり、それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされたと書いてあります。その使わされた12人は出かけて行って6節、村から村へと回りながら至るところで福音を述べ伝え、病気を治しました。私たちはこの世の中に使わされています、ね、マタイの28章19節、さっき読んだところですが、それゆえあなた方は行ってと書いてあります。私たちは出ていくのです。どこへ出ていくのでしょうか。家族のところに行きます。職場や学校に行きます。地域に、病院やサークルなど人のいるところにですね、私たちは出かけていきます。イエス様はある時は今ザーカイのところでこう言われました。人の子が来たのは失われた人を探して救うために来たのです。今日神様は天国に入る者、天国の民、国民を求めておられます。そのために神様は人、兄弟姉妹、あなたを用いておられるのです。あなたが出て行ってですね、イエス・キリストの福音を伝えですね、神の国の民をあなたが集めるのです皆さんは出て行って関係づくりをしなければなりません。これが神様の方法です。神様は皆さん一人一人をお持ちになります、ね、この世の中には真理を求めている人、問題や必要を抱えている人が大勢います。またイエス様の愛をですね、救いの福音を求めている人がいます。皆さんはそのような人のところへ使わされています。ですからですね、このように祈ってください。神様、私は誰と関わったらよいでしょうか。私が関わることのできる人のところへ私を使わせてください。どうぞ祈ってください神様は必ずあなたと関わる人を与えてくださいます。皆さんはその人のメンターとなるのです。皆さんはサリバン女子という人をご存知でしょうかですね。アメリカの精神病院に完全な自閉症という診断を受けて、個室の中に一人の少女が入れられました。そこに働いていた一人のクリスチャンの女性が何とか彼女と話そうとしました。手作りのケーキを持ってきて一緒に食べようとしましたが、何の反応もありません。彼女は飲み物とケーキをそこに置いて立ち去りましたが、夕方訪れても全く手がつけられていません。しかしこの看護師の女性は忍耐強くそれを行いました。ある時見てみるとケーキが少し食べられていたのです。そして飲み物もすっかりなくなっているのを見て、彼女はその少女に近づき始めました。すると驚いたことに、少女は耳も聞こえ話すこともできたのです。このクリスチャンの女性はその少女に神からの情報を一生懸命に伝えました。神があなたを愛しています。あなたは神に作られた素晴らしい作品なのです。するとついに自閉症は癒され、特別に入学を許された学校で優秀な成績で卒業する女性になりました。この人こそ、後にヘレン・ケラーに関わって彼女を立派な人物に育て世に送り出したサリバン女子、その人でした。サリバン女子は祈りました。神様、私よりももっと不幸な人のところへ使わせてください。ヘレン・ケラーの家庭教師に抜擢された彼女は、数週間の悪戦苦闘の中で、わがまま放題に育てられたヘレンに、世界には言葉があるということを手話で教えることに成功し、その最初に、神はあなたを愛しておられますという情報を送り届けたのです。それをきっかけに 目も耳も口も不自由だったヘレン・ケラーは聖書の詩編をほとんど暗唱するほどになりました。ヘレンは聖書の言葉を通して神からの情報を豊かに受ける女性になりました。それが彼女をして世界の盲人の光とまで言われ、多くの人たちから愛され尊敬されるようになる原動力となったのです。三重苦でありながら世界に光を投げかけたヘレン・ケラー、そのヘレン・ケラーのメンターとなったサリバン女子、このサリバン女子にもメンターとなってくれた一人のクリスチャンの女性がいました。あなたの周りにイエス様の愛を必要としている人はいませんか？皆さんはそのような人のところへ使わされているのです。私たちが使わされる第二の場所、ヤコブ書5章を開いてください。では大鶴兄弟、ヤコブ書5章の19から20節読んでください。
私の兄弟たち、あなた方のうちに真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すようなことがあれば、罪人を迷いの道から引き戻す者は、罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うのだということをあなた方は知っていなさい。
皆さんの知っている人で、一度は教会に来て神様の愛に触れ、また信じてバプテスマを受けたにもかかわらず、神様の愛の交わりから離れている人はいませんか？皆さんはその人のよう、そのような人のところへ使わされています。私の兄弟たち、あなた方のうちに真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すようなことがあれば、罪人を迷いの道から引き戻す者は罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うのだということをあなた方は知っていなさい。真理から迷い出た、一度は神様の光を受け、真理から迷い出た人のところへ私たちは使わされています。そして私たちが使わされている第三の場所は、すでにイエス・キリストを信じてイエス様と共に歩んでいる人ですね。その人のところにも私たちは使わされています。兄弟姉妹、メンターとなる、誰かのメンターとなるということは、相手の人と人生を共に歩むということです。喜びも悲しみも人生の重荷も問題も共に負い、共に歩み生きていく、これがメンターの務めです。ですからひとたび誰かのメンターとなったら、私はこの人とは人生の続く限り一生関わっていくという覚悟が必要です。そうしなければ相手の人は心を開いてくれません。定期的に会って時間をかけて相手の話を聞き、相手の人が神の御心を知って歩むように粘り強く根気よく関わり育てていく。人が成長していくのには時間がかかります。その時間をかけて一人一人に関わって育てていく、これがメンターの務めです。インスタントですぐに人は成長しませんし、関わることなく人は成長しません。この教会には皆さんも知っている通り、兄弟たちは私が、姉妹たちはよしこ先生がメンタリングをしています。まあ、今この時点で私のノートには私がメンタリングしている人の男性の名前がですね、28名記されています。全員がクリスチャンではありませんし、全員が教会に来ているわけでもありませんが、私が出ていく、私の行くところが教会になるですね。教会の出前をしているわけです。イエス様の名によって2人3人集まるところにはイエス様も共にいてくださいます。祈って聖霊様の導きを求めて交わっています。ファミリーレストランで、コーヒーショップで、家で交わることもありますが、あれば教会の時もあります。 原則月に一度にはメンタリングを心がけていますが、人によっては2ヶ月に一度ということもあります。相手の人の特別な事情がない限り3ヶ月以上会わないということはありません。ですから毎月最低でも20人以上とメンタリングをします。私は日曜日には礼拝においてこのように説教しますが、メンタリングによって人を育てる、私は牧師としてこの務めが最も大切な重要な務めだと考えています。ですから私は皆さんのために時間もエネルギーも時にはお金も使います。先日今日ここにいますリエンジ兄弟のメンタリングをしました。彼が昨年この教会で行ったですね、秋のドライブ九十の方に行ったわけですけども、楽しかったと、羊の肉が美味しかったとですね。もっといろいろなところに行きたい、ではどこに行きたいかといえば長崎に行きたいというわけね。ですから先日3月12日よしこ先生とともに中国からの3人の留学生、エンジー君とリホンユ君も来ましたですね。もう一人ハオ・ザイツェン君連れて長崎へ行き、観光と交わりをしました。3人ともとても喜んでくれたと思います。帰りに今まで私とメンタリングをあまりしたがらなかったハオ・ザイツェン君が月に一度メンタリングをしますと申し出てくれました。感謝です。誰かの人生に関わり、その人と共に生き成長を助ける、これ兄弟姉妹、これはイエス様の弟子として本当に大切な素晴らしい働きです。ですから皆さんは人と関わり、その人と一緒に歩み、その人の成長を助けてください。これがイエス様のやり方だからです。では第4ポイント、で何のためにメンターとなりメンタリングをするのでしょうですね。それは宣教理念にも記している通り、イエス様の弟子を作るためですですね。ではイエス様の弟子というのはどういう人のことでしょうか。最後にそのことをお話しいたします。聖書の中でイエス様がこういう人が弟子ですと言われている箇所は2箇所あります。はい、ヨハネの福音書8章を開いてください。では踊る兄弟、ヨハネの福音書8章の31節、聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にこの場所を読みますいたします。ヨハネ8章31節読んでください。
そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。
はい、聖書を開いている人を満たします。はい、そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまっているなら、とどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。皆さんはイエス様の弟子ですか。弟子の第一条件はイエス様の言葉にとどまるということです。あなたがイエス様の言葉にとどまっているならば、あなたはイエス様の弟子です。でここは別訳ではイエス様が教えた通り生活をする人となっています。つまりイエス様の言葉を守る人なのです。自分勝手に生きていく人はだからイエス様の弟子ではありません。この世の中には私はクリスチャンという人はいっぱいいますですね。しかし私は弟子ですと言える人はそほど多くないのです。イエス様の言葉にとどまる、イエス様の言葉を守って生活をする人が弟子ですと、イエス様はそのようにおっしゃっているんですですね。これが弟子の第一条件です。ですから皆さんはイエス様の言葉にとどまり、イエス様が言われたことを守り行い生活する人になってください、ね、これが弟子です。はい、2つ目、同じヨハネ13章を開いてください。35節です。じゃあ踊る兄弟読んだ後、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、踊る兄弟読んでください。
もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。
聖書を開いている人を読み出します。はい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。弟子の第二の条件ですね、互いに愛し合うならばっていうのが条件です。聖書が語る愛するというのは感情的なですね、好き嫌いの問題ではありません。あなたの敵を愛しなさいと書いてあるんです。で、感情の好き嫌いの問題ではありません。愛するという意思の問題であり、行いを伴わない愛はありません。存在しません。相手の必要を知ってあなたのできることをする、これが聖書が語る愛です。誰かが私に良い、ね、何かをしてくれたから私はその人を愛するというのは本当の愛ではありません。あなたは自分を愛しているだけの話です。ですね。愛には条件や紐付きがあってはなりません。同じヨハネの福音書15章を開きましょう。で、12節13節、大鶴兄弟読んでください。
私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。
はい、聖書を開いている人一緒に読みいたします。12節から、はい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。何度も言いますけども、新約聖書の戒めは2つしかありません。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、精神を尽くして、つまりあなたの全身全霊をもって主なる神様を愛しなさい、これが1つ目。あなた自身を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい、これが2つ目ですね。この2つ目のことをイエス様はここで言っておられますが、これが私の戒めですと書いてある。戒めというのは兄弟姉妹、命令なんです。で、命令は従わなければいけないんです。してもいい、しなくてもいいという次元なら、これ命令ではないんです。軍隊にいる人は上官の命令はもう絶対服従です。命令に背けばですね、それはもう裁判にかけられます。ですから私たちの主であるイエス様の命令がですね、愛しなさいというか命令なんです。愛してもいい、愛さなくてもいいということではないのです。ですね。お分かりでしょうか。イエス様ご自身が、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。イエス様ご自身が私たちにそれを証明してくださいました。イエス様はただ罪人であった私たちをそのまま愛して、十字架の上でご自身の命を捧げ、犠牲となってくださいました。ですからその愛を知って私たちも互いに愛し合うのですね。ですから兄弟姉妹、弟子の条件は2つです。第一、イエス様の言葉を守り、イエス様が教えてくださったように生活すること、神の御言葉にね、イエス様の言葉にとどまっていること、で1つ目。2つ目、イエス様が私たちを愛してくださったようにね、互いに愛し合うこと、これがイエス様の弟子です。この弟子を作るためにメンタリングをするのです。メンタリングの目的はこのことですですね。互いに楽しく話し合いましょうではありません。弟子を作るということが目的ですですね。ですからメンターとなっている人もですね、メンター自身がこのイエス様の弟子になるように励まなければなりません。兄弟姉妹、人を育てている時が人は一番成長するのです。お母さん子供を育てます、 で、お母さんは子供を育てながら自分も成長していくのです。人は人を育てている時が、ね、一番成長します。ですからあなたも誰かのメンターになってくださいですね。キョレイシマ、あなたの隣に、あなたの周りに、あなたの行くところに、一人で重荷を負い苦しんでいる人、誰も相手にしてくれない人、あなたの助けを必要としている人、あなたが関わることのできる人はいませんか？必ずいます。神様、そのような人のところへ私を使わせてくださいと祈れば、必ず関わりを神様は与えてくださいます。神様はそのような人のところへ皆さんを使わし、皆さんを通してイエス様の愛と救いを伝え、神様のもとへ取り戻そうと、神の御国へ取り戻そうとしておられます。皆さんにはメンターがいます。どうぞ皆さん、そのことを知って、皆さんもより多くの人のメンターとなりですね、関わっていき、神様のもとへとですね、人を導く、そのようなメンターとなってください。ではお祈りをいたします。キョレイシマへ、人が一人でいるのはよくありません。私たち人間は一人で生きていくのではありません。関係を持って、関わりを持って生きていくのです。人間はそのように作られているのです。そして関わっていく人のことを私たちはメンターと呼んでいます。何のためにメンタリングをするのでしょう。イエス様の弟子を作るため、また育てるためです。イエス様の弟子は二つです。神の言葉にとどまるということ、そして互いに愛し合う人、これがイエス様の弟子です。皆さん自身が自らイエス様の弟子となり、イエス様の弟子を作る、ね、メンターとなってください。あなたの周りにはあなたが関わることのできる人がたくさんいるはずです。そのような人のところへ私を使わせてくださいと祈ってください。必ず神様は関わりを与えてくださいますから、どうぞイエス様の愛を持って関わり育ててください。それがこの教会の宣教理念だからです。方針です。どうぞこの方針に歩む兄弟姉妹となり、多くの人のメンターとなって人を育てる巨大となりますように、イエスの御名によって祝福いたします。今日はメンタリングについて語りました。今日の御言葉を覚えて1分間自分の口でお祈りいたしましょう。感謝決心お祈りし、その前にどうぞ祈ってください。